ウクライナのことが、まあ、話題に乗りますとね、これは、まあ、あのテレビ放送なんかとか新聞なんかに影響されてるわけですから、やむを得ないってやむを得ないんですが、アメリカのやることは正しいとかですね、アメリカが放送することは正しいことが放送されているというふうに思う人が多いんですね。その他にも私、長い間アメリカがこうだからとか、それからアメリカの教育はこうだからなんていう人がすごく多いんですけれども、本当にアメリカっていうのは日本が尊敬するようなことをやっている国なんでしょうかね。私には到底そう思えないんですよ。この前、20人ぐらいの子どもがですね、まあ、先生が2人で子どもが18人なんですけれども、それが18歳の少年かなんかに射殺されましたよね。大きな事件になってましたが、まあ、そんなことはいくらでもアメリカでありますよね。アメリカ社会って本当に危険で、まあ、日本で言えば狂人みたいな、まあ、ちょっと狂った人みたいな人がすごく多くてですね、いつ何時射殺されたりなんかする可能性があるんですよ。犯罪率も日本の10倍以上高いですしね。それから自由自由って言いますけど、アメリカ人は自由平等とか言ってますけどね、実際上のアメリカっていうのはお金によって何でもできるような社会なんですね。まあ、とにかく国民の上位 5% 富裕層が国民の富の 40% を持ってるっていうのは差別的社会ですし、もちろん、インディアン、かつてはですね、インディアンを大量虐殺したり、それからアフリカから奴隷、黒人奴隷をどんどん買ってきたりしましてね、今でも非常に強い差別感を持っているという人たちなわけですね。こういう人たちがなぜ尊敬しなきゃいけないんでしょうかね。それから今度のウクライナの事件なんかはですね、ちょうど日本が、アメリカとの戦争に巻き込まれたと同じ手段を取ってるわけですね。ウクライナにどんどんどんどん武器を送り、NATO を東に進め、アメリカの軍人を送ってウクライナ人を教育し、そしてアメリカ軍の最新のドローンを使って、ウクライナの中のアメリカのロシア人の居住地区のロシア人を個別に殺していくと、アメリカの人工衛星でしか使えない信号を使って殺していくと、まあ、こういうことをずっと継続的にやったらですね、やはり戦争になるんですよ。もちろんそれが狙いでですね、戦争にして、まあ、武器を売ったり、それからアメリカの勢力をウクライナに伸ばしたり、それから、まあ、最終的には例えばロシアの資産、まあ、今ちょうど GDP が 1.5 兆ドルですから、まあ、その資産の2分の1ぐらいを取ろうというような計画でですね、これも決して陰謀論じゃないんですよね。こういう話をするとみんな陰謀論って言うんですけども、これは陰謀論じゃなくて公になってる話なんですよね。それも公っつってもですね、なんかネットの隅の方に書いてあるっていうもんじゃなくて、まあ、例えば、キッシンジャー、まあ、有名なキッシンジャー、まあ、今はあまり活動しておりませんが、まあ、20年か30年前からものすごく言っておられることで、またアメリカのロシア大使とか、まあ、有名な政治学者がですね、繰り返し繰り返しこんな汚い方法をしてたらやがて戦争になるぞと、アメリカがいいという方法を他国に強制しながら戦争していくというのはもうやめた方がいいんじゃないかっていうようなことはですね、アメリカでも再三再四言われているんですが、まあ、日本はですね、政治家にしても政治学者にしてもまたメディアにしてもですね、まあ、いろんな理由があると思うんですね。一つは戦争の後、自責の念教育っていうんですかね、まあ、日本が自責の念が強い民族だから、日本が悪い日本が悪いっていうことを繰り返し日本人に教育したら、日本人はこの前の戦争が日本人が悪かったから起こしたのと錯覚するだろうっていうことで、アメリカ軍が組織的にやりましたね。またこれを日本語じゃなくて英語で言う人が多いもんですから、他の普通の人は何言ってるかよく分からないということになって、闇に隠れて、これがまた陰謀論なんて言われてるんですけど、自責の念教育、 アメリカ軍が日本人にやったのは自責の念教育だったわけですね。例えば、原爆を落とすとか、それから東京を大空襲するとか、それから日本の沿岸部分 に逃げ惑う市民に対して航空機から機銃操作を照射をやるとか、射撃やるとか、それから沖縄戦なんかも含めて、ほとんど全てはですね、戦争ではない、戦争行為ではないんですね。戦争行為っていうのは志願兵、もしくはまあ部分的には徴兵の兵隊もいますが、いずれにしても合意している人たち、戦争に行くということを合意している人たちに武器を持たせて、軍服を着せて、指揮官の下で規律正しく規則を守りながら戦争するのが戦争なんです。戦争行為なんですね。戦争行為における残虐な行為というのと、それから元から丸腰の人ですね、市民だとか女性子供をですね、標的にして殺すというのは、これ戦争行為でもないんですね。虐殺行為ですから。ですからこれはまあ刑法で裁くようなもんで、軍事裁判で裁くようなもんじゃないんですね。これを隠すために、東京裁判、ニュルンベルク裁判というのをやって、あたかも負けた方がですね、平和に対する罪みたいなものがあるというふうに言ったわけですが、平和に対する罪の前にですね、戦争においてるおける虐殺行為っていうのは戦闘行為じゃないんで、これは刑法で罰せられなきゃいけないわけですが、これをまあ誤魔化したっていうことですね。この手法はですね、アングロサクソンは使うんですよ。まあ頭がいいっちゃ頭がいいって、ずるいっちゃずるいんですが、例えばイギリスがインドを植民地にするときに、日本ですとね、単純に軍隊が行って植民地にするから乱暴になっちゃうんですけどね、イギリス人はそうじゃなくて、まずイギリス人よりかインド人が劣るということを学問的に証明しなきゃいけないっていうんで、多数の民族学者をインドに送るんですね。でインドで調査を開始しました。そしたら何が分かったかって、実はインド人とイギリス人は祖先が同じだってことが分かって、まあ今言うインドアーリア語族ですけどね、インドヨーロッパ語族とも言いますが、まあそれでそれがついえたわけですね。調査団がインドに入って、インドの言語を英語と比べたらすごい似てるんですよね。単語も一緒のやつが出てきたっていうんで、まあ、びっくりしていろいろやったら、紀元前2000年ぐらいに、カスピ海と紅海の北方にいた民族が、西に行ったのがイギリス人、イギリス人というかヨーロッパ人ですね。それから東に行ったのがインド人とかイラン人ですね、ということが分かったわけですね。ですから、だけど、まあ、ここで我々が学ぶとしたらですね、悪辣な、意図は悪辣ですけども、何か物事をやるっていう時には周到に準備をしておくとか、それから人間は心を持った存在ですから、人間の納得性のある理由がいる。つまりイギリスがインドを植民地にするっていうことは、パッと考えると悪いことだけども、それをいいように見せる努力をするというのが、まあ、アングロサクソンなんです。それに対して、まあ日本人とか中ロシア人って似てるんですけどね、ちょっとアジア系的な考えがありまして、まあ愛国的であり、それで、まあ、我々と自分が正しいから、自分が正しいので自分がやってることはあまり説明しなくていいんだと、男は黙って札幌ビールっていう考えがあるんですね。ところがイギリス人とかアメリカ人、これは特にこのアングロサクソンに顕著なんですけども、自分たちがやってることが悪いことであるってことを知ってるんですね。悪いことであると思ってやってるもんだから、今度のウクライナの戦争もそうなんですが、ウクライナの中のロシア人を殺していけば、ロシアはそのうち兵隊をウクライナに出すだろう。それは自分の同胞が殺されていくわけですから、それは助けなきゃいけないわけですね。そういう状況を作って作るというのは今度はアングロサクソンなんですね。それではそうしますと、ちょっとお金がどのくらい出てるか分かりませんが、かなりの相当な金がですね、今度のウクライナの戦争にはですね、ウクライナの首脳部とか、それから世界の主だった、マスコミの人たちに渡ってると思います。この渡ってると思うというのはですね、どのくらいの確実さかっていうと、かつて CIA アメリカの情報機関がですね、各国首脳とかマスコミとかそういう人たちに配ったお金で、もうかなり時間が経ってるやつは明らかになっております。 まあ、そういう点ではですね、まあ日本も含めて、戦争の後とかそういう時にですね、ある政策をやるためには政党の主だった人とかマスコミの主だった人たちにお金が渡ったということは確かなんで、これを少しずつ歴史的に明らかにしていくことがですね、社会におけるそういうことをやらないというのが、やらないということの一つの大切なことだと思いますね。いずれにしても、今度 のアメリカに起こった射殺事件であるとか、日本に対して行ったその自責の念教育であるとか、現在進んでるウクライナの戦争なんかはですね、まさにアメリカ流の、もうアメリカはウクライナとほとんど関係ありませんからね、地球の内側で、逆側でですね、経済的な関係もほとんどない。だけどもアメリカ人は世界中を自分のものとしなきゃ気が済まないわけですね。これをやはり日本人としては、日本文化という点からアメリカ人の文化よりかはるかに高い文化を持っている日本人としてですね、考えていかなきゃいけない問題だと思います。